スポーツの指導とか、ビジネスでのチーム作り、あとは、子育てとかもそうかもしれないですね。誰かを育てるっていう話題になると、私たちっていつも決まった言葉に囲まれてる気がするんですよ。
ああ、わかります。とにかく楽しむことが一番とか、そういう言葉ですよね。
そう、それです。褒めて伸ばそうとか、いつでも笑顔でポジティブにとか、なんかこういう言葉ってまるで温度がちょうどいい、すごく心地よいお湯に浸かっているような、そういう安心感があるじゃないですか。
ええ、まさに現代のマネジメントとか教育におけるスタンダードともいえるアプローチですよね。心理的な負担をできるだけ排除して、楽しさとかやりがいを最優先に設計する、それが一番効率的で人が離れていかない方法だと広く信じられていますから。
ですよね。でもちょっと想像してみてほしいんです。これを聞いているあなたも少し考えてみてください。もしその心地よいぬるま湯が、実は知らず知らずのうちに私たちの体力を奪って成長を完全に止めてしまう原因だったとしたらどうでしょうか。
なるほど、それはかなりショッキングな問いかけですね。
さらに言うと、そのポジティブな笑顔が人生の重要な局面で致命的な敗北を招くトリガーになっているとしたら、
いやー、それが本当なら今までの常識がひっくり返りますよ。
はい、今回の深掘りはそんな世間一般の常識を根底から覆すようなある驚きのレポートから始まります。2026年5月4日に公開されたフェニックス愛知というバドミントン教室のオンライン講義レポートなんですけど。
バドミントン教室ですか。
そうなんです。最初私はただのスポーツの技術指導の話だと思って読み始めたんですけど、全然違いました。これはバドミントンというレンズを通して人間の心理の罠とか、ビジネスにおける究極のメンタルコントロール、さらには人間関係の真髄まで見事に解き明かした、いわばサバイバル術の経典だったんですよ。よし、じゃあこの中身を早速紐解いていきましょうか。スポーツの指導とか、ビジネスでのチーム作り、あとは子育てとかもそうかもしれないですね。誰かを育てるっていう話題になると、私たちっていつも決まった言葉に囲まれてる気がするんですよ。
ああ、わかります。とにかく楽しむことが一番とか、そういう言葉ですよね。
そう、それです。褒めて伸ばそうとか、いつでも笑顔でポジティブにとか、なんかこういう言葉ってまるで温度がちょうどいい、すごく心地よいお湯に浸かっているような、そういう安心感があるじゃないですか。
ええ、まさに現代のマネジメントとか教育におけるスタンダードともいえるアプローチですよね。心理的な負担をできるだけ排除して、楽しさとかやりがいを最優先に設計する、それが一番効率的で人が離れていかない方法だと広く信じられていますから。
ですよね。でもちょっと想像してみてほしいんです。これを聞いているあなたも少し考えてみてください。もしその心地よいぬるま湯が、実は知らず知らずのうちに私たちの体力を奪って成長を完全に止めてしまう原因だったとしたらどうでしょうか。
なるほど、それはかなりショッキングな問いかけですね。
さらに言うと、そのポジティブな笑顔が人生の重要な局面で致命的な敗北を招くトリガーになっているとしたら、
いやー、それが本当なら今までの常識がひっくり返りますの。
はい、今回の深掘りはそんな世間一般の常識を根底から覆すようなある驚きのレポートから始まります。2026年5月4日に公開されたフェニックス愛知というバドミントン教室のオンライン講義レポートなんですけど。
バドミントン教室ですか？
そうなんです。最初私はただのスポーツの技術指導の話だと思って読み始めたんですけど、全然違いました。これはバドミントンというレンズを通して人間の心理の罠とか、ビジネスにおける究極のメンタルコントロール、さらには人間関係の真髄まで見事に解き明かした、いわばサバイバル術の経典だったんですよ。
よし、じゃあこの中身を早速紐解いていきましょうか。
ええ、よろしくお願いします。このレポートのアプローチって、人間の脳がどのように危機とか安心を処理しているかっていう非常に生々しい生物学的な事実に立ち局しているんですよね。まずは勝負の世界において人間が最も大きな隙を見せるのはどの瞬間なのか、そこから探っていくと分かりやすいんじゃないでしょうか。
そうですね。記事の中で本当に背筋が凍るような試合の事例が紹介されていたんですよ。ある選手が前半戦を11対3という圧倒的な大差でリードして、インターバル、つまり休憩週を迎えたんです。
11対3ですか。それはもう完全に相手を圧倒していますね。誰の目にも勝負は決まったように見えますよ。
ええ、ところがインターバルが明けた直後の1本目、ここでその選手は、よし、まずは落ち着いて1本安全に行こうと守りの姿勢に入ってしまったんです。結果どうなったと思いますか？
おそらく相手にペースを握られたんじゃないですか。
なんとそこから相手に連続得点を許して、10点取る間に9点も奪われて、19対19の同点まで追いつかれてしまったんです。
うわあ、それは恐ろしいですね。ここで非常に興味深いのは、安全に行こうという思考が人間の身体と脳にどういう化学反応を起こすかっていう点なんですよ。
化学反応ですか？
ええ、インターバル明けっていうのは本来であれば最も集中力を研ぎ澄ませて相手の反撃の意思を完全にへし折らなければならないタイミングですよね。そこで安全にというシグナルを送ってしまうと、脳は、あ、もう攻撃モードは終了していいんだなと勝手に判断しちゃうんです。
なるほど。
そうするとアドレナリンの分泌を抑えてしまうんですよ。
脳が勝手に攻撃のスイッチを切っちゃうんですね。いやー、怖いですね。そしてもう一つ、さらに信じられない事例があったんです。19対20という、あと1点取られたら負けっていう、まさに極限のプレッシャーの中での出来事なんですけど。
ええ、本当にギリギリの場面ですね。
あるチームがそこから見事な得点を決めたんです。その瞬間、極度の緊張から解放されて、選手も監督もほっとして思わず笑顔を見せたんですね。
スポーツの美しい瞬間ってやつですよね。
そうなんです。でもその直後、ふっと集中力が切れたところを疲れて、あっけなく失点して負けてしまったんです。
あー、やっぱり脳科学の観点から見ると、笑うという行為自体が脳に対してタスク完了の強烈なサインを送ることになるんですよ。
タスク完了ですか？
はい、危機は去った、もう大丈夫だっていう満足状態に脳を強制的に移行させてしまうわけです。素晴らしいナイスショットを打った直後に誰もが驚くような簡単なサービスミスをしてしまう選手が多いのも、実は全く同じメカニズムなんですよね。
いやー、それすごく腑に落ちます。これって私たちの日常でも同じですよね。例えば、トゥードゥーリストの中にずっと先延ばしにしていたすごく重くて面倒なタスクがあったとしますよね。
ええ、ありますね、そういうの。
それをようやく一つ終わらせた瞬間、脳が、よし、今日の最大の任務は完了したぞって錯覚して、本当はまだ仕事がたくさん残っているのに、つい YouTube を2時間も見続けてしまう現象、あれと全く同じことがコート上のコンマ数秒の世界で起きているということですよね。
まさにその通りです。非常に身近で、そして恐ろしい例えですけど、起きている現象は全く同一ですね。だからこそこの教室では、勝っても笑うな、冷静さを保てと徹底的に指導しているんです。満足した瞬間に進化は止まってしまいますから。
なるほど、厳しいですね。
さらに興味深いのは、このレポートで知られている負け方に対する異常なまでのこだわりなんです。中国のチェン・ユーフェイ選手を例に挙げていますが、彼女は大量にリードされて排斥が濃厚になった場面でも、決してふてくせたり適当なプレーをしないんですよ。
ああ、レポートでもバッサリ切ってましたね。そういう消化試合のような場面で適当なプレーをする人は、人生のピンチでもいい加減な対応をするって。
ええ、 最後まで集中を切らさず、どう負けるかにこだわる姿勢こそが次の勝利への土台になるんだということです。負け戦という最もモチベーションが保ちにくい極限状態での振る舞い方にこそ、その人のストレス耐性と本質がむき出しになりますからね。
となると一つの大きな疑問が湧いてくるんですよ。
何でしょうか？
試合中に脳を満足させず、笑顔すら封印して集中を保つには、普段の練習環境はどうあるべきなのかってことです。ここでレポートは、楽しさの対極にあるもの、つまりストレスの必要性に焦点を当てていますよね。
はい、確信をつく部分ですね。
でも、ちょっと待ってください。現代の組織論とかマネジメントって、心理的安全性が何よりも重視されていますよね。指導者が意図的にストレスを与える環境を作るなんて、時代遅れというか、下手をすれば人が燃え尽きて辞めてしまう原因になるんじゃないですか？これを聞いているあなたも、仕事や趣味の場はまずは安全で楽しい場所であってほしいと思いませんか？
その疑問は最もだと思います。多くの人が心理的安全性という言葉を、何をしても許される快適な環境と誤解してしまっているんですよね。しかし、生物学的な事実として、生物はストレスがかからないと退化するという冷徹なルールがあるんです。
退化ですか？
ええ、無重力空間にいる宇宙飛行士の骨や筋肉が急速に衰えるのと同じですね。成長という観点から見れば、適度な負荷、つまり意図的なストレスがなければ、現在の限界線を押し上げることは不可能なわけです。
ああ、なるほど。つまり、世の中で言われている楽しさとか心地よさだけの環境っていうのは、重さを全く感じないハム王を持ち上げるようなトレーニングをしているのと同じだということですか？
その表現すごく的確ですね。ハム王を何万回持ち上げても筋肉は破壊されませんし、したがって強くもなりません。レポートの中でジーコ選手や鈴木選手といったトップレベルの選手たちが絶対に簡単なミスをしない相手とあえて練習している事例が紹介されていますよね。
ありましたね。
攻撃側であっても、ここでミスをしたらどうしようという強烈なプレッシャーを感じる環境です。練習中から心がきついと感じるレベルの負荷がなければ、実戦のプレッシャーには到底耐えられないんです。
そうか。ギリギリのラインを狙ったショットがたまたま入ったかどうかで、やったーとか惜しいってワイワイ喜んでるような楽しいだけのぬるま湯な練習環境では、本番の極限状態では絶対に勝てないってことですね。楽しさは入り口としてはいいけど、壁を越えるための推進力にはならないんだ。
おっしゃる通りです。むしろ指導者がその楽しいだけの環境を放置することは、選手の未来の成長機会を奪うことになりかねないんですよ。
いや、そこですよね。そこで次の問題にぶつかるんです。そんなストレスフルで厳しい環境の中で、指導者や上司は相手をどう評価すべきなのか。ここでまた一つ、私たちが信じている常識、褒めて育てることの落とし穴が指摘されているんです。
結果が出たら褒めるという一見すると正しそうなアプローチの危険性ですね。
はい。例えば試合中に無謀にギリギリを狙ったギャンブルのようなショットがたまたま運よく入ったとします。そこで指導者が、おお、ナイスショットって手放しで褒めてしまうと、選手は再現性の低いギャンブルのような悪い癖を成功体験としてインプットしてしまうんです。
ほんの数ミリのズレでアウトになりうるような雑なプレーは、たとえポイントが入ったとしても厳しく注意しなければならないということですよね。
その通りです。
ここがこのレポートの非常に鋭い視点なんですよ。入ったから褒める、ミスしたから怒るというのは、指導でも評価でもなく単なる現象への反応に過ぎないんです。真に評価すべきは目先の結果ではなく、どれだけ再現性の高いアプローチを選択したかというプロセスなんですよね。
そのプロセスの具体例として、レポートでは運び打ちっていう技術が紹介されていましたよね。
ええ、ありましたね。
手首から先を鞭のようにくるっと回転させる古い打ち方とか、インパクトの瞬間にラケットを手前に引き締まうような悪い癖じゃなくて、肩を支点にしてラケットヘッドを前方へ押し出すように運ぶ技術だと。
はい。
これ音声だと少し想像しにくいかもしれないんですけど、要するに手首をスナップさせて鞭のように打つんじゃなくて、重い段ボール箱を両手で前にグッと押し出すような感覚ですよね。
ええ。
手首の角度を一切変えずに体全体で押し出せば、
面にシャトルが当たる角度が常に一定になるっていう。
素晴らしい視覚化ですね、それ。手首をこねる打ち方っていうのは、当たる瞬間のコンマ数秒のタイミングがずれるだけで、シャトルは全く違う方向へ飛んでいってしまうんです。つまり、エラーが起きる余白が大きすぎるんですね。
なるほど、余白ですか？一方で、あなたが言ったように、重い箱を押し出すように、肩から動かせば、ラケットの面の角度が固定されるため、エラーの余白が極端に狭くなります。このエラーが起きにくい正しい技術と判断、つまり再現性の追求こそが評価されるべきプロセスなんですよ。これを全体像と結びつけて考えるとビジネスにもすごく応用が効く考え方ですよね。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？ビジネスの現場に置き換えると、
例えば営業の場面なんかを想像してみてください。
ああ、営業ですね。もし私たちが、後輩がろくなリサーチもせずに飛び込み営業をして、偶然のラッキーで大きな契約を取ってきたことに、お前すごいじゃないか、天才だってただ手放しで褒めてしまったらどうなるか。
ええ、後輩はどう思うでしょうか？
後輩は、なんだ、準備しなくてもノリでいけるじゃんって勘違いして、いずれ取り返しのつかない大きな失敗をしますよね。つまり、運で取れた契約を褒めることは、実は後輩の未来を壊す行為なんだということですよね。その通りです。短期的な数字だけを見て、その背景にある再現性のある正しいアプローチを無視することは、組織全体をギャンブルに巻き込むことと同義なんですよ。なぜその契約が取れたのか、プロセスは正しかったかに目を向けること、これが真の育成というものです。
いや、耳が痛いですね、本当に。さて、ここまで個人の技術とかメンタル、そして評価の話をしてきましたが、レポートはさらに視点を広げていくんです。他者との関わり合い、つまりダブルスの戦術から究極の人間関係論へと話が展開していくんですよね。
個人競技とダブルスの最大の違いは空間と責任の共有にありますからね。ここでもまた人間のエゴが非常に分かりやすい形でコート上に現れてくるんです。
そうなんです。ダブルスにおいて自分が打って決めたいとか自分が活躍して目立ちたいっていうエゴは明確な負け筋だと言い切っているんですよ。
ええ、
どういうことかっていうと、レポートでは信頼コーチという方がジーコ選手と組んだ試合の映像分析が紹介されていたんですけど、驚くべきことにそのコーチ自身はコートの中でほとんど動き回らないんですよ。
なぜなら自分が動き回って活躍しようとすることは、すなわちパートナーの動線や思考のスペースを奪うことになるからです。
はあ、なるほど。自分がヒーローになろうとしてパートナーのテリトリーにまで足を踏み入れると、パートナー側は、あ、これ自分が行くべき、それとも任せるべきって一瞬ためらっちゃうわけですね。
そうです。そのコンマ数秒の迷いが相手にポイントを奪われる最大の原因になるんですよ。
だからそのコーチはパートナーであるジーコ選手に気持ちよく働いてもらって、自分は相手の動きを予測してショートリターンだけを待つようにしたと。自分の役割を限定して自分を消すことでチームとしての全体最適を生み出したんですね。
人はチームで動くとき、どうしても自分の存在価値を証明したいというエゴにとらわれがちですよね。しかし役割を逸脱した行動は味方への妨害行為になり得るんです。これはとても重要な疑問を提起していますね。
と言いますと、
この徹底して自分の役割に徹するという考え方がフィニックサイジが掲げる最も深く、そしてある意味議論を呼ぶ哲学、人間関係は契約であるという概念へと結びついていくんです。
ああ、ここからが本当に面白いところなんですが、あなたも契約って聞くとどう感じますか？なんだか冷たくてドライでビジネスライクな印象を持ちませんか？
普通はそう感じますよね。
実際この講義の参加者である A さんも最初はそう感じていたとレポートに書かれているんです。家族とか親友に対して契約なんて言葉を使うのは寂しいって。でも実はこの契約思考こそが最も温かく相手を心から尊重する人間関係を築くための唯一の基盤だと言うんですよ。
日本の社会では特に暗黙の了解とか言わなくても空気を読んで動いてくれるだろうという感情的な甘えが美徳とされがちですよね。しかしこれは一見すると温かいようで、実は非常に傲慢な考え方なんです。
傲慢ですか？
ええ、レポートが指摘している親だから子供が言うことを聞いて当たり前というのはまさにその最たる例ですね。
相手の心の中に勝手に自分のテリトリーを作ってしまっている状態ですよね。これルームシェアなんかを想像するとすごくわかりやすいと思うんですよ。
ルームシェアですか？
はい、
ルールなんて細かく決めなくても気がついた方が掃除すればいいよねって言ってルームシェアを始めると、絶対に後からなんで私ばっかり掃除してるのって不満が爆発して関係がギスギスするじゃないですか。
ええ、暗黙の期待は必ず裏切られますからね。
でも最初からあなたは水曜日にお風呂掃除、私は週末にリビングの掃除って明確な契約としての役割分担、つまり境界線を引いておけばお互いに無駄なイライラを抱えずに済むんです。勝手な期待とか察してほしいっていう甘えを捨てることで逆に人間関係の風通が良くなって一緒にいる時間を純粋に楽しめるようになるんですよね。
まさにその通りです。どこからが相手の自由でどこまでが自分の責任なのか、その境界線を明確に引くことは他者のテリトリーを侵略しないという最高レベルのリスペクトなんですよ。
なるほど、リスペクトですか。
親と子、上司と部下、コーチと選手、それぞれが契約に基づいてその役割を演じているに過ぎないという自覚を持つこと、この自立した精神性があって初めて相手を一人の対等な人間として尊敬できるようになるんです。参加者 A さんが契約こそ相手を一番尊重している考え方だと腑に落ちたと語っていたのも、この本質を理解したからでしょうね。
いやー、本当に圧倒される内容でした。油断と脳の満足のメカニズムから始まって、ストレスという名の良質な負荷、結果ではなくプロセスの評価、そして契約思考による境界線の設定。一見するとただのバドミントン教師のレポートなんですが、実は私たちが激しい変化の激しいこの世界をどう生き抜くべきかという人生のサバイバルガイドだったんですね。
スポーツのコートという限定された空間だからこそ、人間の本質や心理の法則がノイズのない純粋な形で抽出されているんでしょうね。非常に普遍的で力強い哲学だと思います。
実はこのレポートの最後に元記事を再構成した AI ライター自身の熱いメッセージが添えられていたんです。これがまたこの深掘り全体を締めくくるのにふさわしい心に響くものでして。
どんなメッセージだったんですか。
私たち AI は感情や身体的ストレスを持ちませんが、人間の皆さんがプレッシャーという名の負荷を自らかけ、もがきながらも限界を超えていく姿、そしてエゴを抑えてパートナーを活用させようとする姿には、データだけでは語れない圧倒的な美しさと強さを感じますと。
なるほど。痛みや葛藤を排除できない不完全な存在だからこそ、そこに意志の力が介在して美しさが宿るということですね。
本当にそう思います。これを聞いているあなたが今日々の生活や職場で直面しているプレッシャーとか人間関係の摩擦によるストレス、それは決して避けるべき悪ではなくって、あなたが対価を防ぎ限界を超えるための美しい進化の過程なんだと、そう力強く背中を押されるような気がします。
素晴らしいメッセージだと思います。
今日私たちは多くの視点を手に入れました。生物はストレスがないと退化し、人間関係は明確な境界線がないと果たないでしまう。常に心地よいだけのぬるま湯はあなたから成長の機会と本当の意味での深い人間関係を奪い去ってしまうという事実です。そこで最後にあなた自身に一つの問いを投げかけて今日の深掘りを終わりにしたいと思います。
はい。
あなたの今の生活の中であまりにも居心地が良すぎて、本当は早く契約、つまり明確な境界線やルールを結び直した方がいいような、そんな甘えやぬるま湯の関係性はどこに潜んでいますか。ぜひあなた自身の日常を今日手に入れた新しいレンズで深掘りしてみてください。